本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は旧約聖書1230ページエレミア書29章10節から14節です。旧約聖書1230ページエレミア書29章10節お読みいたします。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。宣教祈りの回復と題して末盛先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、復活の日のこの朝、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたのご愛と変わらない慈しみによって、今日この礼拝に集うことが許されたことを心から感謝いたします。主の御名を心から褒めたたえます。どうぞどうぞ私たちの心を今、あなたに明け渡させてください。どうぞこの今日の朝のこのお天気のように、澄み切ったこの青空のように、私たちの心のすべてをあなたが光り照らしてくださり、主をどうぞ今日、あなたと出会う、そのような礼拝となりますように、この礼拝を最初から最後まで豊かに祝福してください。復活の主が今も生きて、私たちと共に生きて、働いておられることを私たちが知ることができますように、どうか貧しき私たちのうちに、あなたご自身が望んでくださいますように、切にお祈りいたします。今日ここに集われた お一人お一人を、あなたが祝福してくださり、その問題のただ中にあって、また病の中にあって、あなたが癒し、解放を与えてくださいますように、お願いいたします。またどうか救いの時を与えてくださいますように、心よりお願いいたします。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、新しい一週間力強く御言葉を持って導いてくださいますようにお願いいたします。ただいまより弱い者が御言葉を語ります。聖霊様どうぞ憐れんでくださり、どうかどうか聖霊様、ただただあなたにこの主権を お渡しした、いたしますので、どうかあなたご自身が今日集われた皆さんに語りたいことをお語りくださいますようにお願いいたします。この礼拝を祝福してください。私たちを変わり見てくださり、私たち一人一人の心に語りかけてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の初めの朝、弟子たちが復活の主イエス様と出会ったように、今朝もこの礼拝を通して集われた皆様お一人お一人が今ここに生きて働かれる復活の主と出会う朝となりますように、主はあの日弟子たちにされたように今日も私たちに手と脇腹をお見せくださいます。先ほど久保羊のお祈りにありましたように、すぐに一週間本当に主を忘れてしまう、ここに帰ってくると思い出すんだけれども、そのこの世の日々の生活の中では全く忘れてしまう、そのような私たちに今日もその御傷を見せてくださり、私たちの罪は今も完全に引き受けられ、贖いの技は成し遂げられた、そのことを教えてくださる主に心から感謝いたします。今日も十字架と復活を通して注がれる聖霊の命を受けながら、ご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。復活された主イエス様は弟子たちに現れ、全世界に出て行って作られたものに福音を述べ伝えよ、そのように語られました。そしてそのために エルサレムに帰ってこの聖霊を受けなさい、そのように命じられます。聖霊とは生ける主イエス様ご自身であり、聖霊様がお働きにあるときに私たちは初めて自分の姿を知って、そして私の罪のために十字架にかかられたイエス様のご愛を初めてその時に知ることができます。旧約聖書から語り続けられてきたこのインマニュエルですね、この言葉がありますけれども、すなわち主は我々と共にいます。これインマニュエルという意味ですけれども、この予言がですね、誠に成就したのはこの十字架と復活を通して注がれる聖霊をもって私たちの信じる者たちに実現いたしました。イエス様が私たちと同じ肉体を持っておられるときは当然限界があるわけです。今日ですね、教師会学校に行かれた方においては、このエマオの途上のですね、この聖書を共に学びましたけれども、あれは復活のされなければですね、ああいう出来事は起こらないわけです。必ずその場所時間の制約があります。けれども復活された今、イエス様はどこにいても私たちと共にいてくださる、いることがおできになる。そして私たちのうちに信じる者たちに、世の終わりまであなた方と共にいる、そのようにおっしゃってくださり、聖霊を受けて初めてまた私たちはその命に預かって神の子としてこの世にあって勝利して、また使命を成し遂げていくことが可能になるのであります。パウロという人は、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です、いい時にも悪い時にも私にはこの方がいる以上全てが可能なのです、イエス・キリストを信じる者はそのように告白することができるのであります。クリスチャンにとっては、この聖霊様をうちにお迎えして生きるということは、それゆえに最大のですね、必須条件であります。この命に預からない限り、何十年もですね、信仰生活をしても、礼拝を捧げたとしても、いつまでも不安が残っている。いつまでも不安定であって、心がなかなか定まらない。なかなか一歩踏み出せない。信仰者とは言いながらですね、礼拝に預かりながら、奉仕に捧げながらも、なんとなく情熱がないですね。打算という言葉がありますけれども、なんとなく打算的になってしまう。それがですね、本当に今私たちの現実ではないかと思います。またこれがまさに日本の教会の大きな課題であることを私たちは覚えております。リバイバルの起こっている、諸外国の教会では、韓国、中国では、いつもですね、お話ししますように、多くの魂が教会で救われていく。年間ですね、ある教会においては1万人ですね、もうペンテコステを超えて、1日にペテロの説教の時には3000人ですけども、それを大きく超えて救いが起こっていく。そしてですね、いつもお会いした時には本当にですね、主への情熱があって、もう別に信徒だろう、どんな立場の人だろうが出て行って福音を述べ伝えたいですね。主を我らに愛をと先ほど賛美しましたけれども、そういう愛がですね、いつもいつもなんかすごいなとですね、思うけれども、そのようにして溢れている。もしこれがですね、国民性であるなら、私たちですね、日本人においては望みがありませんですね、それぞれの国民がそうだからというのであれば。けれども、ありがたいことに、これは決して国民性ではなくして、聖霊に満たされるとき、みんながそのように喜びに満ち溢れて、救いの喜びに満ち溢れて出て行って、この福音を何とかして述べ伝えたい、祈りたい、主に奉仕を捧げたい、礼拝したい、御言葉を聞きたい、そのような情熱に燃やされていくのであります。それはなぜかというならば、先のちょうどですね、このルカによる福音書の御言葉を開きますけれども、教会が復興しているのは、生徒たちがいつも必要な祈りを捧げているからです。何か特別に優れた人たちが諸外国にいるからではなくして、いつも祈りの生活を持って、いつも主と同じ一つになってですね、その生活をしているからで、信仰生活を捧げているからであります。 今日はこの礼拝の後に2017年度の定期総会が行われます。皆さん、週報ですね、ご覧になった方においては、2017年度のこの玉川教会の主題が書き記されているのがですね、を読んでいただけたかと思います。2017年度の玉川教会のこの主題はですね、祈りの家としての神殿復興、リバイバルと世界宣教の原動力は、まさに祈りの回復。今日テーマはですね、タイトルに祈りの回復というふうに書かせていただきましたけれども、まさに教会に祈りが回復しているところからリバイバルが起こっていきます。祈りの回復とタイトルをつけましたけれども、これは命の回復と言ってもいいし、また信仰の回復、神様との関係の回復、そのように言ってもですね、全く同じ意味であります。この回復の鍵となるのが、私たちに祈りが起こってくるということです。では神様はこの祈りの回復をどのようにして私たちになされていくでしょうか。神様はどこからこれを始められるのでしょうか。それは問題を通して私たちに祈りを起こされます。時に裁きと思えるような、そのような状況のもとに私たちを置かれ、そしてそこから本当の回復を神様は起こされていきます。ヘブライ人への手紙の中に、まあですね、そのような主の鍛錬、主の与えられる訓練は当座は喜ばしいものではない、そのように書かれておりますけれども、今朝の聖書箇所エレミア書29章を読んだときに、イスラエルの民にとってこのバビロン捕囚というものは決してですね、ちょっとした出来事ではありません。ちょっとした問題が起こったのではありません。それは神様の裁きとして起こった厳しい現実でありました。先ほど私たちが聖霊に満たされて生きることは最も重要なこの課題であるというふうに申しましたけれども、もし私たちにとってそれが、まあ、最も重要な課題であるならば、それは神様にとってはもう大問題であります。神様にとって自分が創造され、生み出された人類が罪のままであるということ。救いに預からず、未だ多くの者たちが贖われることを知らずに、苦しみの中生きているということは、神様にとって、まあ、仕方がない。そのように片付けられる問題ではありません。イエス様が伝道の途中で、弱り果てている群衆を見て、飼い主のいない羊の群れのように力をなくし、うなだれている人々を見て、どうされたと書いてあるでしょうか。イエス様はそのところで深く憐れまれたと書かれています。これはいつも語りますように、言語で蝶がよじれるほど、その姿を見て、打ちひしがれてですね、倒れているその人々を見て、あ、かわいそうだね。まあ、そういう時もあるよ。そうではなくして、蝶がよじれるほどの思いになって、病を癒され、問題を解決された。そのように書かれています。イエス様を、父なる神様がこの世にお使わしになったのは、この世をただ裁くためではなく、その目的は救うためでありました。私たちを深く深く愛されていたからです。その愛はご自分の一人子を十字架につけて私たちの身代わりとして死に引き渡すほどの愛でした。だからそこまで父がですよ、天のお父様がそこまでして未だですね、このように救いの技を成し遂げた以上、未だその贖いに預からずに苦しんでいる人たちがいる。もしくは救いには預かったけれども、聖霊に満たされずに、まだこの世の力、それこそバビロン捕囚のただ中に置かれている。 罪の力に圧迫されながら、うろうろしているですね、内側になかなか救いの喜びに生きられない、そのような私たちの姿を見ることは仕方がない、そういうクリスチャンがいてもいいよね、そんなのんきなことでは済まされない、神様にとっては大きな責任問題なのであるのです。ですから主はもしですね、極光に集われた皆さんでまだ救いに預かっておられない方、もしくはこの聖霊の命に、聖霊に満たされて喜びに満たされて生きるということをまだ体験していないならば、思いを尽くして力を尽くして精神を尽くして主を愛していない私たちのそのような姿があるならば、今主は腸がよじれるほどに苦しみを覚えられているということを私たちは覚えていたいと思います。今聖霊様はそのような弱さの極みに置かれた私たちのためにうめきを持って叫びを持って取りなしてくださっているということ、その祈りゆえに今日私たちはこの礼拝に招かれたのであります。話を戻しましょう。なぜイスラエルの民はバビロンというですね、この強国に捕らえられていったのでしょうか。なぜ異国でその生活を強いられたのでしょうか。イスラエルがですね、ご存知のように弱小国であるゆえに、いつもいつもですね、周りからのこの強い国にこの攻撃を仕掛けられていました。けれどもそれはただ単にイスラエルが弱かったから、そしてバビロンが強い国だったから、ただ単に敵の力に負けたのでしょうか。ただ単にバビロンが強かった、それゆえにバビロンにイスラエルの民が捕らえられていったのでしょうか。今日はお読みしませんでしたけれども、エレミア書29章の7節を読むならば、このように聖書は語られています。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、また29章20節には、私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての捕囚の民よ。どういうことをこの聖書が語っているかというならば、このところにおいてこの出来事を起こしておられる方、このバビロン捕囚の主権を握っておられるのはバビロンの王ではないということです。このバビロン捕囚を引き起こしているその主権は、私がと言われる私なるこの主が全ての出来事のこのバビロン捕囚の中心におられる方であるということです。私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての捕囚の民よ。私がと言われる主ご自身がこの出来事の中心にいて、その主権を握ってこの出来事を支配しておられるということです。そしてここには神様の大きなご計画がありました。その民においては、連れられていっている状況においては、その苦しみの中でどうしてこんなになってしまったんだ、ただただその苦しみの中でその生活を嘆くほかない、そのイスラエルの民、バビロンのネブカドネザルというあの王様がですね、あまりにも強かったから、自分たちの国は弱かったから、けれどもその主権を持ってこれを導いておられるのはバビロンの王ではないということを、聖書がはっきりここでエレミアの預言を通して私たちに教えています。神様の目的はバビロンを通してイスラエルを潰すためでしょうか。ご自分が宝の民とされたイスラエルを滅ぼすためでしょうか。そうではありませんね。 このイスラエルの民が神様の愛から離れ、他のものを愛するようになったご自分の民が、神様と命の通う関係から離れていってしまった民が、弱く打ちひしがれている、その状況の中で、もう一度、神様に立ち返らせて、霊的な回復を与えるために、主はバビロンを用いられたのであります。もう一度、それこそ命の回復を、神様との生ける関係を回復させるために、ただ単に礼拝を儀式的に捧げるのではなくして、儀式的に祈るのではなくして、まさにそこに生きておられる、その方との人格的な交わりを回復させるために、主はバビロンを用いたのであります。それゆえに、主ははっきりとこのバビロン捕囚の目的を民に語られます。十節から、主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。そしてその時、神様の目的は、このバビロン捕囚を通して、本当にイスラエルの民をもう一度、神の民として復興させたかったからであります。もう一度、このご計画を通して、将来に希望を、霊的回復を与えたかったのであります。そして神様ははっきりと、70年の時を満ちたなら、必ずそのようにする。必ずあなた方に回復を与える。これが神様のバビロン捕囚の語られている約束であります。けれども、そこには一つ大事な条件を神様は書き記しております。それは、その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろうと主は言われる。これは災いの計画ではない、将来に希望を与えるためである、誠の回復のためである。しかし主はこれをイスラエルのためにただ単に、はいどうぞと時が満ちて与えるのではなくして、人格者なるこのお方は、ここで自分を求めること、そしてここでまさに生ける神を見出していくこと、そのことを神様は回復の条件として語られているのであります。すなわち、それは何において回復がもたらされていくかというならば、このバビロン捕囚の真っ只中で、民が主を祈り求めるという、この祈りの回復こそが、バビロン捕囚の大きな目的であったということです。私たちの今置かれている様々な現実の中においては、家族の問題であれ、また私たちの罪の問題であれ、病の問題であれ、人生に起こってくるですね、私たちを本当に捉えようとしていく力、バビロン捕囚のような、そのような現実が私たちの人生には目の前に起こってまいります。この間もある方と話しておりましてですね、日本はよくですね、宣教師の墓場だ、そのように言われます。あ、そうですか、それは大変ですね、じゃあそこで牧師してるのはってですね、ある方と話しましたけれども、そのように今日本というですね、この国が、愛する民がバビロンというこの力にまだまだ押さえつけられている現実、霊界がなかなか開いていかない、お隣の国のように続々と救いが起こっていく、なかなかそのような現実に私たちはまだまだ預かっていない、 その中で教会は、多くの教会が疲れを覚えています。生徒も牧師先生たちもみんな一生懸命やっているけれども、そこでなかなか回復が起こっていかない。それこそ教えは聞いているけれども、教会には来ているけれども、イエス様が見られたように打ちひしがれている羊の群れの状態、生気がないですね。本当に生きたその信仰が見られない。私たちはどうでしょうか。玉川教会は今どうでしょうか。イエス様が見られた時に、私たちの姿を見られた時に、深く憐れまれた。もしかしたらそのような状況が今私たちの現実であるかもしれません。なかなか家族が救われていかない、いやむしろ罪が山積している、そのような現実。先ほど賛美しました、主よ我らに愛を、なかなか私たちの中で全てを捧げるほどの愛の心が湧いてこないですね。魂の救いのためのこの情熱がなかなか湧いてこない。まさにそれをバビロン捕囚のこの現実と言わずして、何と私たちは言うでしょうか。まあ仕方がない、そのような現実でしょうか。けれども今日私たちはこのエレミア書を通して、必ず回復が起こるということ、必ず主はこのバビロン捕囚を通してイスラエルのために70年の時が満ちたなら、必ず神様はこの平和の計画を実行されるということを、私たちにも神様はここで約束されております。これは決して災いの計画ではない、将来に希望を与えるものである。けれども私たちはその中にあって、神様の約束は語られました。その時に主は私たちに、その時私を見出せと言われます。その時私のところに来て求め、私に向かって心を尽くして求め祈りなさいと語られます。私たちは今置かれている現実の中で何をしなければならないのでしょうか。主は私たちに何を求めているのでしょうか。それは熱心な祈りです。元旦礼拝の時にですね、語られました、熱心に祈り求めようということです。ここで主がエレミアを通して語られていることは、この約束を必ず実現するから、私のところに来て祈り求めなさい。その祈りとは、儀式的に捧げる祈りではありません。苦しみのただ中にあって、バビロン捕囚のただ中にあって、心を尽くして、私を求めるなら、私はあなたに出会うであろう。このところで私たちに語られているのは、心を尽くして主を求めるということです。心を尽くして主を見出すということです。その時主は私たちとまさに生きた出会いをしてくださるということです。いるのかいないのかわからない、力があるのかないのかわからない、そのようなお方ではなくして、私の今のこの現実のただ中に主が生きておられ、私はこの問題を通して主を見出し、主の救いの喜びに預かる、このチャンスがバビロン捕囚だったのであります。ルカによる福音書の購読箇所をご一緒に開きましょう。ルカによる福音書11章5節からのところに、イエス様が祈りについて弟子たちに教えられた箇所があります。新約聖書127ページ、ルカによる福音書11章の5節のところから、ある例え話を通して、あなた方のうちに誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。 もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。一人の人が真夜中、友達のところを訪ね求め、パンを三つ貸してください。そのように願い求めていったところ、その友達はですね、戸を閉めたまま、もう帰ってくださいですね。そのように友達はこのですね、友人を断った。そのような例え話がここで書き記されております。けれどもイエス様は八節のところで、しかし言っておく。その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。必要に頼むなら、すなわち祈りは真の夜中で、友達のところに行ったとき、その戸は閉められて、祈りの応答が得られなかった。パンを三つそのところに置いては得ることができなかった。けれども、祈りはそこから始まるということです。バビロン捕囚のただ中に置かれて、自分たちの力ではどうすることもできない。いや、むしろそこで祈ることは非常に厳しいことです。すなわちそこにおいては、神様の裁きゆえにそのようになった現実が実際にありますから、その中で、なおも主を求めて祈るということは、決してこのイスラエルの民においてたやすいことでなかったのは言うまでもありません。けれども、イエス様のこの教えてくださった祈りによるならば、いやむしろ祈りはそこから始まるということです。神様の拒否にあってそこから本当の祈る、この力は湧いてくるということ。祈りはそこから力となっていくということをイエス様はこのルカによる福音書を通して語っています。また別の箇所の18章によるならば、気を落とさずに祈り続けなければならないとですね、ご存知のようにあのやもめと裁判官の祈りの例えを通して必要に頼んでいく、熱心に主を求めていく、その祈りを教えてくださっています。今日私たちに語られるこの祈りの回復、まさにこれが私たちの玉川教会において、また今日集った皆さんを一人おいての新しい一年に向けてのこの私たちへの主のよりのこのご命令であります。祈りの回復、これはどこから始まっていくのか。それは今日のルカによる福音書を読んでわかるように、まず第一に生活のただ中からその祈りは起こってくるということです。家族の中に起こる出来事、家族の中に起こる病の出来事、もしくはお仕事の中に起こってくる様々な事業の問題、経済的な困難、友達との関係、学校の問題、もう挙げていけばキリがない。また私たち自身の愛することのできない、担うことのできない、ですね、この自我の強さ。けれども、その中から私たちがですね、特別な祈りを持ってくるのではなくして、特別な大きな祈りが来たら祈ります。そうではなくして、生活のただ中で起こってくる。これは今日のですね、この友達はパンの問題を言ってるんです。パンがなかったんです。その日友達に渡すパンが家の中になかったんです。それぐらい生活のただ中に密着している今日の必要を祈り求めていく、その祈り。そして二つ目は、この真夜中であった不可能と思われる、そのような現実から祈りが起こっていくということ。もしこれが真夜中でなければですね、このお友達は簡単に戸を開けてくださったでしょう。けれども真夜中であったから、条件においてはですね、なかなか祈りが届かない、聞かれない、いろいろな不都合な条件がそこにはありました。けれども、そこでこそ私たちは祈りに固着していくところなのであります。そして三つ目に、必要に私たちは祈り求めていくということ。先ほどのバビロン捕囚でもそうでした。主がただ祈りなさい、求めなさいではなくして、心を尽くして熱心に私を求めるならあなたは見出すであろう。 このところにおいては恥知らずとなって祈り求めなさいというですね、この言語の意味、シェイムレスという言葉が使われています。バビロン捕囚はイスラエルの民にとってですね、それこそもうプライドも何もない、異国に連れて行かれてしまって自分自身のですね、アイデンティティを取られてしまう、そのような状況の中にあってかっこつけていられないけれども、そのような現実こそ自分のプライドを捨てて主の御前にぬかづいて恥知らずとなって、主を助けてください、主を憐れんでください、主を私を回復してください、私を祝福してください、そのように私たちが祈り求めていくとき、そのとき神様が今日私たちに約束しておられますように、これは決して災いの計画ではない、そのことを通して誠にあなたと出会うためであり、私があなたと出会うためである、そのように主が語られ、そこから誠の回復が上辺だけではない、私たちが根っこから新たに作り変えられていく、その回復がここから起こされていくのであります。そしてこの祈りこそがペンテコステを引き起こしていった力となったのであります。ルカによる福音書を書いたこのルカさんは、ご存知のように使徒言行録を書いた人です。すなわちルカが最後に、そのように求める者には聖霊を与えてくださる、これはペンテコステの記事を通して、ペンテコステの出来事を通して、必ず求める者には主が応答してくださる、その確かな事実をもとにルカさんがはっきりと私たちに教えているのであります。求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。アーメン。これが聖書に語られている私たちへの約束です。だから私たちは求めましょう。何もないから、このパンのですね、与えた人のように、パンがなかった人のように、何も出すものがないから、だからこそ主はそこで私たちに見出すチャンスを与えてくださっているのであります。バビロン捕囚は大きなチャンスなんです。回復に至る大きなチャンスなんです。今玉川教会がこのチャンスが与えられていることを感謝いたします。今さまざまな貧しき現実の中でバビロン捕囚を通されて、この本当の回復、これは全ての教会が受け取らなければならない回復です。でも玉川教会だけではありませんけれども、主が今玉川教会に御言葉を通してこの回復に至る道をはっきりと明確にお示しくださっておりますから感謝いたします。私たちはこの時にもう一度しっかりとこの御言葉とその約束に立って、祈りを回復せよと、命の回復を求めよと、神様との一対一の生きた関係の回復を求めよと言われる、この主のお言葉に私たちは全てを明け渡して祈り求めていくものになりたいと願います。今主はお一人お一人集われた皆さんを主の勇士として選んでいるからこそ、このバビロン捕囚を通されるのであります。そしてこの現実を通して私たちのうちに誠に復活の力を、復活の命をもって救いの喜びに預からせてくださり、私のうちを、それこそですね、今日のエマオ途上のあの二人のように、あの時心は燃えていたじゃないか、日々燃えていたいものです。日々主と共に御言葉を聞いて燃やされていたいものです。いつも祈りながら聖霊に満たされていたいものであります。そのようにして私たちはこのところにあって、どのような現実の中にあっても、すべての主権は主ご自身が握っておられるということを私たちは信じたいものであります。そして主が必ず私たちを将来に希望を与えると言われるこのリバイバルと世界宣教の大いなるご栄光の地に私たちを導いてくださると信じます。主を呼び求める者は皆救いに預かることができます。主を呼び求める者は必ずこの祈りの力を得、素晴らしい私たちの本当に生き生きとした喜びに満ち溢れた信仰生活を歩んでいけると信じます。 そしてそれは最後に個人的な祈りではないということを覚えておきましょう。私たちの生活の中に起こる出来事は決して皆さん一人一人の出来事ではなくして、あの日ペンテコステの日、聖霊の圧倒的恵みに預かったのは120名の者たちが集まって祈っているところでした。私たちのその生活の祈りを教会に持ってきましょう。主の皆のとどめられているこの神殿での祈りを主が祝福してくださることはペンテコステにおいて明らかにされました。500名いた者たち、なぜでしょうか、120名の者たちしか残っておりませんでした。その中で私たちはどこの中に入ることができるでしょうか。願わくは私たち皆がこの120名の者たちのように、あの日約束の聖霊を受けるために、回復を受けるために集まって教会で祈りを捧げていた私たち一人一人になりたいと願います。ここに玉川教会の、いや全ての教会の使命があることを固く信じます。ヘブライ書12章12節、だから苗立てと弱くなった膝をまっすぐにしなさい。今がその時です。私たちのこの苗立てと弱くなった膝をもう一度信仰によって、御霊によって立ち上がらせてくださり、主の御前にひざまずき、本当に涙を流して祈り、勝利を勝ち取るものとなりましょう。最後にフィリピの信徒への手紙4章4節からご一緒に読んで共に祈って終わりたいと思います。366ページフィリピの信徒への手紙4章4節から7節をご一緒に読んで終わりましょう。新約聖書366ページフィリピの信徒への手紙4章4節から7節をご一緒に読んで終わります。フィリピの信徒への手紙4章4節3、はい、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。アーメン。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今日この礼拝に私たち一人一人の名を呼んでくださり、招いてくださいましたことを心から感謝いたします。今日あなたが御言葉を通して、御霊を通して私たちの心を開き、私たちに歩むべき道を、祝福の道を、回復の道をお語りくださったことを信じて心から感謝いたします。どうぞ新しい週間、いやこの新しい一年の私たち一人一人の歩みを祝福してください。どうぞ私たちがその生活のただ中で起こってくるその問題に祈りを持って勝利することができますように、そしてそのすべての主権をあなたご自身が握っておられることを知ることができますように、問題のただ中で私たちがあなたを見出すことができますように、私たちにどうぞこの信仰の回復、祈りの回復を与えてください。玉川教会をどうか祈りの家として回復してくださり、私たちがいつもこのところで行けるあなたとお出会いすることができますように導いてください。打ちひしがれてしまうものです。弱り果ててしまうものです。主をどうぞ憐れんでくださり、そのところにあって必要に恥知らずとなってありのままの姿であなたの御前に立つ、その祈る力をいよいよあなたが私たちに与えてくださることを信じます。思い煩いの一切をすべてあなたに委ねます。どうぞ私たちを誠の平安で満たしてください。救いの喜びに預からせてくださり、いよいよ私たちをあなたの証人として全世界に出ていくものとなさしめてくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださることを信じて、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。